音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔造です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、はい、うんうん、最近ですね、
はい、
ちょっとずっと気になってたんですけどもね、
うん、
議員さんの問題が結構ニュースで上げられてましたよね。
お、珍しい、そんな政治の問題を話すんですか。
いや政治じゃなくてスキャンダル系かしら。
はい、
まあ豊田さんとかね。
はいはい。ああ、
豊田さん。結構、ね、いや、他のね、ラジオ番組でやっぱ話題になるんですよ。
はい、
バカ野郎とかって言った人いたねとかね。
はいはい、
まあそういう人とかね、あとまあスピードね、元スピードの今井さんね。
はい。
と
まあ、手をつないで、うん、まあ、一線を越えてないっていうふうに言ってますけど、一線って どういう一線だったんでしょうかね。
どこ、そうね、そこは問題になりますよね。
とりあえずバスローブで行くのは一線ではないということでしょうね。もう難しいですね、
うん、ビートたけしさんが、
まあ、どうでもいいんですけどね、
ビートたけしさんが言ってましたけどね、はい、一線って何なんだと、
はい、
どこが一線なんだと、
意味がよくわかりませんよね、あれはね。
でも世間的には一線っていうと、まあね、そこですよね。
エッチをするかしないかってことですか。
うん、多分そこですよね。
あ、
うん、だそれがあるかないかっていうところだと思うんですよね。
まあ、くだらないからどうでもいいっていう感じですけどね。まあ、
でも民でも結構みんな話題になってるのは、あれはやっぱりほら、ね、皆さんの税金で、
はい、
っていうことだから、まあ そうですね、うん、そこに腹が立ってんでしょうね。まあ、どうでもいい話なんでしょうけど、一言だからね。
まあね、まあ、もうちょっと仕事してくれればと思うだけですよね、
うん、あとは言ってることとやってることが近く感じるみたいなね。
まあ、そもそもだってでもね、投票した人が皆さんなわけだから、それはしょうがないんじゃない。
でも分からないですもんね。
自分を恨むしかないですね、そういう人を選んでしまったって
。選んで、でも分かんないじゃないですか、なんか人って、はい、表しか分かんないから、
はい、
豊田さんも結構すごいねことを言ってましたけども、
ええ、
なんかでも旦那さんからは本当に、はい、まあ、自業自得だと思うけれども、
ええ、
まあ、それでも何でも一生懸命な人なんだっていうことをなんか言ってましたから。
いや、そうじゃないですか。一生懸命しすぎるんですよ。
過ぎちゃうんでしょうね。
過ぎて、
うん、
やっぱ我慢できなくなるわけでしょ、
うん、でそこで言葉が暴力、でも言葉の暴力ですからね。
一生懸命なんですよ、多分本当に、
うん、
もう真剣、もう死に物狂いというかね、
うん
うん、だからそこは立派なんだけどもね、
うん、
まあ、かといって従業員なんてね、それでは動かないですよ。で社員って、
うん、
要は給料は決まってるわけじゃない。例えば
そう、ね、
例えば10万なら10万、15万なら15万、うん、で15万から上げようっていうなくて、15万でいかに楽して働こうかっていう考え方しかないわけですよ。
まあ、確かにね、
根本はね、
うんうん、
だけど雇い側からするとね、
うん、
15万以上のことを求めようとするけども、まあ給料もらう側からすると、どうやったら15万にもらった上で楽になれるかとこういうことが考えないわけですよ、基本的には。
まあ確かに、
はい、
うん、
だからそこを分かってないと、うん、イライラするだけになりますよね。
そうそうそう
そう、そういう経営者はイライラするんですよ、それ分かってないから。
そうですよね、
当たり前ですよね。楽してパチンコ行ってみようとかね、例えば朝出て、う
ん、まあ遊んでてもお給料は入るわけですからね。そ
う
そ
うそう、パチンコ行こう、麻雀しよう、うん、公園で昼寝しようというふうに考えるんですからね。
確かに、
まあ大体っていうかそうじゃないですかね。ま
あ、だけどね、例えばさ、いや遊んでてもいいぞと、
はい、
でもやることやれよと。
いや、ね、やることやってますよってことですよ、
うん、だけど、はい、いやでもやっぱりミスが多いとかやっぱあるじゃないですか。やってないじゃないかと、これどうなってんのとか。
いやいや、やってるけどミスはそれは起こるわけですからっていうのが言い分ですよね。
まあそうでしょ、はい、まあそうなんだけども、はい、結局でもなんで私がこっちの立場で喋ってるのか分かんないけども、
はいはい、
でもそれは多分バランスが悪いんじゃないかなっていうことも感じるかな。
うん、まあだからそういう人しか来ない会社なんですよ、うん、あなたの会社はっていうことなんですよね。
そうね、だからそこ
私みたいな人しかあなたは雇えないでしょっていうのが究極の言い分があるんですよ。
だからみんな自分を知らないっていうことなんですよね。ね、やっぱり自分を知らないんですよ、やっぱり。 そういう人も多いんですよきっと、うん、自分がどこのどんぐらい能力があってみたいな。
東田さんのミスね、うん、ああいう人はその、うん、自分以外の人にそのなんとかあれを求め 120% か 130% 求めようとするんですよね、
うんうん
うん、で 100% まあとりあえず 50% できればいいっていう余裕があればいいんだけども、
うん、
もう100円払ってんだから150円分は絶対働かせようっていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
それが150円なんですよ例えば、
うん、
だけど従業員からすると50円なんですよね、
うん、
だから100円の差がすごい激しいのね。それが分からないともう腹が立って腹が立って
そうでしょうね。
だってたけしさんだって言ってたんですよ、
うん、
ビートたけしさんだって、うん、自分で映画を作ってたら、うん、ね休んでるのが腹立ってくるって言ってたんですよ、
うんうんうんうん、
そのスタッフが、うん、とか弁当食ってるのを見たり、うん、なんかもうイライラしてくるって、
うん、
だから自分のお金でやっちゃダメだなって言ってましたもん。
あ、
タケさんは
なるほどね、
映画を作るのにね、
うん、
自分の金でやっちゃうとダメなんだよ、そこが気になってしょうがなくなっちゃうって、
うん、
だから人の金でやっぱりねやらないとダメだなっていうふうに言ってる。だからそういうことだと思います。
そうでしょうね、うん、まあそうなんでしょうね、やっぱそこのいろんな差が出てきますよね。
まあ余裕の問題なんでしょうけどもね、
うん、
まあ豊田さんには余裕がなかったんだということが一つと、
うん、
多分一生懸命な人だと思いますよ、
ねえ、
うん、
だからだってあれでしょ、なんかもう入院しちゃったんでしょ。
もう入院したかと入院まではしてないと思いますけどね、
まあ、ほらやっぱり急激なさ、
罰が悪いですね、バッシングで
急なバッシング、やっぱり精神的にこう一生懸命な人ってこうやられる場合もあるかもしれないですからね。
あ、だから、うん、まあ、かわいそうっちゃかわいそうね、うん、そのスピードのなんとかさんっていうのはちょっとランクが違うと思います。
あ、そうね、
やっぱり、
あ、そうだね、ああ、スピードのなんとかさん、
ああ、まあ、知りませんけど名前も
私は。あと、まあ、あと橋本議員さんね、ああ、うんうん、なんかもうね、まあ、ラブラブだったって感じですよね。
まあそうなった
んでしょうね、あれ見るとね、うん、楽しかったんでしょうね、
まあ、珍しく政治の話になりましたけど、まあ、時間もありませんよ、
まあ、政治って言ってもちょっとスキャンダルね、
はいはい、まあ、要はね
いや、ちょっとね、まあ、いろんなところで話題に出ますので ね、はい、私もちょっと話してみたくなったんで、
ね、あ、なるほど、はい、
まあそんなことですけども、まあ先々週からも、ね、あの続いていますけども、安倍直美のアルバムの中から、収録曲を今さ皆様にお伝えしております。先週は、星の流れにを、
はい、そうです
ね、はい、お伝えいたしました。今週は、日本レコード大賞第1回目の受賞しました黒い花びらをお送りしたいと思います、
はいは
い、はい、それでは水原ひろしさんで黒い花びらお聞きください。はい、水原ひろしさんの黒い花びらでした、
この曲はですね、1959年7月ですね、まだ東芝 EMI が 東京芝浦電機音楽事業部というところの東芝レコードということですね。で、まあ、ご存知の通り第1回日本レコード大賞、
そうなんですよ、
うん、取ったってことね。え、これはあの68コンビといういわゆる作詞が A 六輔さん、
はい、
作曲は中村八大さんの、まあ、曲でありますからね、
うん
うん、まあ、あれと一緒ですよ、上を向いて歩こうとかね、
うんうんうん、
まあ、そのゴールデンコンビですね。
これも名曲中の名曲なんですよね。
そうなんですか。あんまり僕は知りませんでしたけどね、この曲、
うん、
見てびっくりしましたけどね。
まあこうね、ご年配の方は皆様やっぱりね存じ上げてある曲ですよ、この曲は、
はい
は
い、
で実はねこの歌ね、
はい、
あの私ももう前から歌ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
何かね、あの衝撃を受けたんですよね。っていうのはあの、
この曲にですか。
そうなんです。まあでも水原さんの歌でじゃなくて、まず知らないわけですから、私も生まれてないんですよね、
はいはい。
で私あのキム・ヨンジャさんの事務所にこう、
はい、
いましてね、
はい、
であのまあ、キム・ヨンジャさんもいろいろもう歌謡コンサートとかもうテレビねよく出てましたのでね、
はい、
なのでその時にね、あの、まあ、5月のバラとかもそうでしたけども、この黒い花びらを、
はい、
まあ、この時はもうテレビもやりましたけど、このコンサートで歌った時に、
はい、
なんだろうこの歌って、なんかすごい衝撃を受けたんです。で私もこの歌を歌いたいって思って、それからいろんな舞台で結構これ歌ってるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なので私のレパートリー曲の中のレパートリーなんですよ。
へ、
で結構ね、あの、まあ、巷ではですよ、
はい、
黒花びら聞きたいっていう声は上がってて。
あ、そうなんですか。 あなたのですか。
そうな たの。
安倍直美の黒い花火を聞きたい。
そう、だから、
その人がい
たあとね、やっぱり ね、初めて、例えば初めての場所で歌う時も、
はい、
じゃあ実は次の曲聴いてくださいみたいになったら、はい、皆さんね、黒い花火だって言うとびっくりするんですよ。
もうそうなんですか。
黒い花火だみたいな、
はいはい、
だから多分意外性もあるのかなと思うんですよね。で、水原弘志さんも、うん、結構こう話題になった方ですよね、
うん、
この方も、
まあまあね、
映画もあったりとかで、はいはい、なので、なんでこれを安倍直美さんが歌うんだろうっていうのも多分あると思うんですよ。なのでね、意外ともう前からレパートリーでした。
あ、この曲は、
うん、まあ、これは水原さんの楽曲を使ってですけどね、キーを変えて、うん、歌ってましたけど、まあ、今回は、オリジナルアレンジで全然ガラッと変わった黒花びらになりました。
ああ、そうなんですか。
はい、
まあ、このちょっと詩をじゃあ、
うん、
考察してみようと思いますけど、
はいはい、
まあ、黒い花びら静かに散ったあの人は帰らぬ遠い夢、まあ、これは亡くなったということですか。
で、私はそういうふうに思う。
黒い花びら静かに散った、うん、やっぱ黒ですからね。
そうそう、黒花びらってないじゃないですか、
はいはい、
まあ、今はね、こういろんな加工でこう、ね、作ったりとかもありますけど、
うん、
こう当時なんか全くないわけですから、
はいはい、
なのでこれはもうなくなったと、まあ、私は、
まあ、黒い花びらっていうのはまあなくなったと、
うん、で、まあ、黒い花びらっていうのは多分これは黒いあの花じゃなくて何かを例えてんだなと思ったんですよね、うん、
なるほどね、
うん、
で、あの人は帰らぬ遠い夢、
うん、
俺は知って恋の悲しさ、恋の苦しさ、
うん、
だからだからもう恋なんかしたくない、したくないのさ、
うん、
まあ亡くなって、俺は知ってる恋の悲しさ、恋の苦しさというということは、まあ何回もしてる人だということですね、これはね。
え、何を？
恋、あの恋愛をよ。
あ、恋はしてる。
俺は知ってるという、
そうね、
恋の悲しさ、恋の苦しさ。
そうでしょうね、まあ知ってるんで
し
ょ
う
ね、
うん、だからだからもう恋なんかしたくない、したくない、これだって、
うん、
好きな人が亡くなったのに、
うん、
恋なんかしたくないのさっていうことを言ってるってことは、自分のことを言ってるってことですよね、これは。
自分のこと言ってる、
はい、普通はですね、あの人が亡くなったって悲しむべきじゃないですか。
いや、
でも俺は苦しい恋をしてるから、もう恋なんかしたくないっていうことはちょっとおかしくないですか、これ。
いや、だから
ベクトルが、
いやいやいや、まあ、だけども、
はい、
そんだけ
ツッコミどころ根性あるな。
確かにね、
うん、
違うんですよ、憧れてる人だったんですね、
はい、
もう恋焦がれて、
はい、
どうにか彼女とかね、もう盛り上がってる自分の中に、
はい、
で苦しかったんですよ、本当に恋をしてて、でもその人が亡くなったっていうので、
うん、
もう今度どうしようもないじゃないですか、その、
はい、
だからそこにもう こんだったら恋なんかしたくないって、ただ嘆きですよね、うん、彼女が亡くなって悲しいってもちろんそうですよ、
ええ、
でもまだね、実ってなかったんですよ。
あ、これは実ってない、
うん
うん、恋だ
った。で、私はそういうふうに受け取ってるんですよね。
あ、なるほどね。
そう、実ってないので、
はい、
もうそれでも本当にほら、どうやったら彼女とって近くに行けるのかどうなのかって、やっぱりいろんな、ええ、もうそんなことずっと思ってたんですよ、
はい、
それが途絶えちゃうわけですよ、
はい、
でどこにこの気持ちを言ったらいいのっていう、余計にこう苦しいわけですよね。
あ、なるほどね。
多分そんなことだと思います。
お、
うん、
で、まあ、俺は知ってる恋の悲しさ、恋の苦しさ、だからだからもう恋なんかしたくない、
うん、
したくないのさということですね、まあ、死んだから、
うん、
こういう苦しさを知ってるからもう恋なんかしたくない。まあ、いろいろその人が死のうが、まあ、あんまりそんなことよりも、あ、こんな苦しい恋はしたくないんだなってことを嘆いてるわけですか。
別に、
いや、それちょっとでもおかしくないですか。
いやだから、いや、そういうふうに言うと、そういうふうに言うと変なんです。だからひろるさんが言うとなんかおかしくなっちゃうんですよ。なんかがない、
え、
なんかおかしくなっちゃうの。
だって黒い花びら静かにしてて、まあ、憧れにしても死んだっていうことですよね、その方が亡くなったってことね、
うん、
安倍さんの解釈だと。
うん、
そしたら、あ、苦しいな、あの人戻ってきてほしいとか、そういう感じの方が自然じゃないですか。
まあ自然ね。
そうでしょ、
まあ、わかる。そういう詩だったらね、
うん、
まあ、だけどだから、そういうのを端折ってるものもあるわけでしょ。
あ、そうなんですか。
昔の歌っていうのは、
はい、
短いんですよ、詩が。
あ、なるほどね、
うん
うんうん、
だからもうこの 悲しい切ないかな、ね、苦しいっていうところを、はい、こう表してる歌なんです、ただ単にね。そうでしょ。
なるほど、
うん、
うん、難しいですね。なんか
まあ確かに黒い花びらっていうこの表現もね、
はい、
こう難しいんですよ本当に。
で、まあ、2番いいですか。じゃあ、
はい、
黒い花びら涙に浮かべ今はない。あ、ここでないになって、あの、亡くなるないになってますね。確かに、
うんうんうんうん、
今はないあの人、ああ初恋だったわけだ。あれおかしくないですか、う
ん、
これ
なんで。
俺は知ってる恋の悲しさ恋の苦しさっていうのはなんで初恋なのに知ってるんですか、
うんね、だから分かんな
く、今はないあの人、ああ初恋でしょ、うん、俺は知ってる恋の寂しさ恋の、だって初恋だったら分からないじゃん、恋の寂しさ
今知ってるじゃないですか、
恋の切な、
今知ってるんですよ、今知ってるの。
あ、そうなの、
うん、
俺は知ったということですね。
そういうことですね。
知っていたじゃなくて、
うん、
俺は知ってる、
そうなの、
今分かったよという意味ですか。
そういうことだと思います。
あ、恋の
今、そう、今なんだよ、今もう知ってる、もう 今なのこれ、
今分かってるぞと。
そうそうそうそう、
だからもう恋なんかしたくないのさと、
うん、
うん、
もうどうしようもないっていう、
俺は知ってる、今そういう状態なんだということを言ってるわけですか。
そう、
はあ、
だからこの言葉の表現って日本語ってね、あのすごくないですか。多分普通にそうやってね、直訳っていう、うん、直訳っていうか、まあ、直訳って訳すことじゃないんですけど日本語だから、はいはい、でもそうやって広野さんみたいにあのそういうふうに取ると、はい、おかしくないですかって、はい、まあ、確かにありますよね。
俺は知ってる恋の、
うん、でもやっぱり日本人の深さっていうのは、あ、でもそこじゃないところに行くわけですよ。だからちょっと広野さんってやっぱ変わってますよね。
あ、そうですか。
私そんなふうに思ったことなかった。
いやいや、俺は知ってる恋の悲しさ恋の苦しさっていうことは、
うん、
いや分かってるんだ俺はと、ね、
そう ね、もうこの言葉だとそうよね。
だからもう恋なんかしたくないのさということですけどね。
だからそこなのよ。だから
いや、でもさっき、でもこれ2番になると、うん、今はね、あの、ああ初恋、
まあ、じゃ あの平野さんの解釈から取ると、うん、例えばですよ、
はい、
この彼女、あ、そっか、初、うん、そうね、まあそっか、
初恋だから、
初恋でも初めてのことだよね。
恋の悲しさ苦しさとか寂しさを知ってるわけないでしょあなたって、
うん、
そこ嘘ですよね、まあなたって
俺は知ってるだからこれはね、うん、あのメロディーとやっぱり合わせると、
うん、
俺は知ったじゃおかしいじゃないですか、
はい、
だからもう今知ってるんだ、今知ったんだっていう、
今知ってる
のよっていう、もうそこですね。
今
やっぱり、
うん、今その感じてる、今俺は感じてる恋の寂しさ恋の切なさ、だからもう恋なんかしてたら、まあ分からんでもないですね。
だから結局そういうことですよ、
うん、
結局、
はい、
やっぱメロディーに合わせると言葉ってね、
はい、
あの表現って合う合わないってやっぱあるじゃないですか、
うん、
その語感とかね、
はいはい、
だからそれにはやっぱり俺は知ってるっていうことなんですよ。
なるほどね、
うん、
まあ初恋これは成就してないっていうことですかね。
してないんですね、
この恋は。
そうなんです。
あ、
で普通ならね、
はい、
やっぱりこうアタックしようかなってあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、当たって砕けるでね、まあ、
はい、
断られたら断られたとかさ、
はい、
でもそこまで、そこででも区切りはつくわけでしょ自分の中で、
はい、そうですね、
でもそれもできなかった。
いや そうなんですか。それは何を根拠におっしゃってるんですか。それは
何、いやだから想像です、
うん、あ安倍さんの想像ね、はいはい、
うん、
あ、分かります。
だってやっぱり今はない、はい、あの人は初恋ね、
うん
うん、だから本当に恋焦がれ、
はい、
本当に恋してたんですよ、
はい、
だからそこがやっぱりなくなってしまって、
はい、
この気持ちをどこにどうしたらいいのかわからないという、
はいはいはい、
そこの悲しさ、ね、苦しさ寂しさ、うん、切なさですね。
俺は知ってるっていう解釈が非常に難しかったんですけども、
うん、
今俺は知ってるということなんですね。
そうです、そうですよ。
おかしくないですか。 今知ってる、
うん、
俺は今それを 理解しているっていう意味ですよね。
今自分のこういうこういうふうになるんだってことを多分知ってるとかね、
うん、俺は
恋をするとこういうふうになっちゃうんだっていうことがとか、
うん、
まあ知ったっていうのが一番正しいのかもしれないんですけどね、うん、
俺は今知った恋の悲しさ恋の苦しさだから、だからもうこれからは恋なんかしたくないのさっていうことをおっしゃってるんですよね。
そんだけ、要は今そんだけ苦しいんだよってね、はい、そうなんだそうけども、
うん、
やっぱり
でもさ、うん、いやそれもうそうやって言うなら、まあ、それはそれでいいですよ、じゃあ、うん、OK でいいですよ、
はい、
今知ったということですよね、
うん、
この好きな人が亡くなって、
うん、
今分かった恋の悲しさ、
うんうん、
恋の苦しさ、でもだからもう恋なんかしたくないのさっていうのはさ、
うん、
え、じゃあ次も失恋確定ですかみたいな形になりますよね。
いや
あなたの感覚は次も失恋なりその好きな人が死ぬことが確定みたいにおっしゃってますけど、そんなことないよと。
でもさ、ね、うん、
いや今知ったかもしれないけども、次は成就するかもしれないし、うん、次あなたのね、愛する人はもっともっと長生きするよと。次もあなたは失恋確定みたいに言ってるけども、
うん、
それはおかしくありませんか、
はい、
と、
はい、はい、言わせて、
はい、どうぞ。
例えばね、
はい、
この彼やっぱり知ってるで合ってるかもしれない。それはなんでかっていうと、はい、彼女が亡くなるまで恋をしてるじゃないですか、
はい、
ね、
はい、
1年後かも、もう好きになって1年経ってるかもしれない、
は
い、
そうですね、
はい、その時にもうやっぱり恋って苦しいじゃないですか、
はい、
ね、もうヒロノさんもずっともう何十年も前のことでもう忘れちゃってるかもしれませんけども、
はいはいはい、
やっぱり恋をするっていうことは、
はい、
こう例えば彼女が誰か男の人と喋ったのを見ると、
はい、
こうやきもち焼いたりとか、
うん、
あといろんな例えば連絡をやってたかもしれない、うん、
はいはい、
お手紙をね、
はい、
そういうのもやっぱりそこで苦しいわけですよ。だからそういう経験をしてたとかもしれないよね、うん、そういう彼女が、
うん、亡くなった
、
はい、
だから知ってるんですよもう、
はい、
こんな苦しい、こんな苦しいって、で結局亡くなったから余計にこれをどうするんだこんなっていうことで今回こうだけども、
うん、
だからもうこんなに苦しいんだったらやっぱこういうなんかもしたくないよっていう、もうそれは亡くなったからじゃなくて、
いやそれはだから
その前からですよ、
ね、うん、それはその恋が成就しないことが前提になってるじゃないですか。
そんなことない、そんなことない、恋をしてるっていうこと自体がもう苦しいのよ。成就しなくして、ね、するしないじゃないの。
あ、成就したらもう苦しいんですか、じゃあ逆に。
え、
成就したら苦しくない、苦しくは少しはむしろ楽しくなりませんか。
楽しくなるんじゃない、
だからいいんじゃないの。
だから
もっと恋をして成就することを考えましょうよと、
まあ、かそれは、
ね、
まあ、
だからもう恋なんかしたくないというマイナスにネガティブに考えるよりも、ね、どうやったら成就して恋ができるかをあなたは考えなさいと。
ヒロノさんって本当に恋したことないんだね。
だからあなたはマイナス思考の人ですねっていう歌です ね、これは。
ヒロノさん恋をしたことないんだね。
いや
寂しい、悲しいね。
いや
今、まあ、だから、はい、彼は恋をしてるの。だからマイナス思考とかじゃなくて、
はい、
こんな苦しいってことを知っちゃったのよ、うん、
だからその苦しさを、
ね、その待って、
うん、
ヒロノさん苦しいって思ったことないでしょ。
いやまあそれは
ないんだよ多分、うん、やっぱりないの。
いやだからその苦しさを早く解き放そうと思うじゃないですか人間は。誰だって、
いやかといってそう簡単にならないでしょ、
まあ、それはそうだかもしれないけども、うん、
だからこの人はそこの間でずっとそういう感じだったのよ。
うん、だからこれ歌詞的にはだからもう恋なんかは、ね、一人でもじもじ考えないでドカンと一発いけばいいみたいな歌になる方がいいんじゃないかなと思ったわけですよ私は。
まあ、ヒロノさんの話になるともうなんか歌じゃなくなっちゃうんだけどもね。
そうですか、
うん、これは こういうあれがあるなんかなんとなくね、うん、私が言った通りですよ、
まあ、なるほどね。まあ今日はちょっとツッコミどころ満載でしたけど私たち
ツッコミどころっていうか、はあ、もう本当になんか色気が何にもないんですよね。もうヒロノさんと話をするとね、
は
あ、まあちょっと昔思い出して、
は
あ、恋のね苦しさを皆様ちょっと思い出して見てみてください。
はい、
はいはい、次はエンディングです。 まあ、おじさんになるとね、はい、本当に現実的でさ夢も何にもないよね。
マイナス思考になるよりね。
いや、うん、マイナス思考じゃないのよ。だから
あ、そうなんですか、うん、まあいいです
けど、まあ、まあ羨ましいでしょ、
はい、いや、もう何でこんなマイナス思考なのかなと思って
そうなの、うん、まあね、皆様にね、あ、今少しずつこうして阿部直美の入ってるね、阿部直美のアルバムに入ってるこの曲を紹介してますけども、うん、でまた徐々に、お流しをしてますけども、はい、何かご意見などがねありましたらぜひともいただきたいと思います。はい、はい、こちらの方にまでお願いいたします、はい、ファックス番号03-6659-9064 03-6659-9064、 メールアドレス阿部直美オフィス @gmail.com 阿部直美オフィス @gmail.com です。こちらまでどしどしお寄せください。それでは、今週はですね、先週お話をさせていただきました Love is over 阿部直美バージョンでお送りしたいと思います。この番組は阿部直美と、
はい、平野翔造で
お送りいたしました。それでは
さようなら。